福島貴博のフラット一人旅。
こんばんは、福島貴博です。歌い手を目指し日々奮闘中です。いやー、もう寒さも結構厳しくなってきて乾燥してますよね。まあ風邪、インフルエンザなんかね流行ってますので、しっかり予防してですね、なんとか乗り切らないといかないですよね。あ、それと、まあ年末新潟の方で大きな火事あってたじゃないですか。なので、まあ、乾燥してるとね、どうしても火事なんか起こりやすいじゃないですか。なのでそういったのもですね、火の元なんかも十分注意してですね、はい、お願いいたします。福島貴博のフラット一人旅、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅、
福島貴博のフラット一人旅、今回は巣鴨です。巣鴨といえば地蔵通り商店街、おばあちゃんたちの原宿なんか言われてよくテレビに映ってますけど、商店街の入り口入ったらすぐにスガモンのお尻っていうのがあって、それを撫でるといいことがあるらしいですよ。スガモンっていうのはスガモのゆるキャラ、なかなかこう可愛いカモなんですけどもね。おばあちゃんの原宿って言われるだけあって、昭和の商店街の空気残ってますよね。呉服屋とか漬物屋、佃煮屋、昔ながらの食堂、昔ながらのパン屋さんなんかあって、喫茶室とかもあってね、最近はね、こう街にはこうカフェっていうのはたくさんありますけれども、こう喫茶室っていうのはねなくなってますよね。でもこう入ってみるとなかなかこう雰囲気がいいんですよ。巣鴨ならではのこう店っていうのもあって、例えばまあ仏具店とか杖、車椅子専門店なんかもあって、まだちょっと私にはね、縁がない店かもしれないですけどね。はい、薬関連のお店なんかも多くて、薬店、薬局、そして漢方薬専門店なんか合わせるとね、10軒近くあったんじゃないですかね。うん、たくさんありましたよ。まあ安心ですよね。芋専門店、お芋屋さん更新なんかもあって、大学芋、スイートポテト、芋羊羹、芋かりんとうと、まあ、芋づくしのね、お店なんかあったりとか、他には赤パンツ専門店ね、まあ奇抜でびっくりしてね笑っちゃいますけどね。赤パンツっていうのが魔除け、健康長寿って信じられているんです。まあ縁起がいいんですよね。でもね、結構観光客の人とかね、たくさんそのお店にいましたよ。うん、巣鴨に来たんだったらここに行って参らないといけないですよね。トゲ抜き地蔵尊で有名な高岩寺、病気、怪我が治るとか長寿なんかで有名です。ここには新井観音っていうのもあってですね、観音像に水をかけて自分の悪いところを洗うと治るって信じられてるんですね。で、私も年始に行ってきて、参ってきました。とにかく人が多かったですけどね、いい一年になるように一生懸命参ってきました。白山通りっていう国道17号をですねまたぐと、その地蔵通りのちょっと逆側になっちゃうんですけどね、まあ、ソメイ霊園、まあ、霊園なのでお墓ですよね、とかお寺なんかがですねいくつかあるんですけれども、有名な方々のお墓なんかがあるんですよ。例えば本明寺っていうお寺、江戸北町奉行の遠山景元の墓があることで知られています。遠山景元って言ったら、時代劇でおなじみの遠山の金さんですね。桜吹雪をこう見せてた、うん、あの方のお墓とか、他には次元寺っていうお寺には芥川龍之介、谷崎潤一郎といったこう文豪の墓と 家芝光館って言って江戸時代の洋風画家の方の墓とかあってですね、うん、巣鴨ではちょっとしたこう散歩道になってるみたいですね、うん、まあなかなかねデートスポットにはならないかもしれないですけど、天気のいいお昼なんかにですねふらっと歩いてみるとですね何かこういい発見ができるかもしれないですよ。福島貴博のフラット一人旅、今回は巣鴨でした。福島貴博の最近気になること、バレンタインデーです。バレンタインデーの由来歴史ってご存知ですか？昔バレンタインって人がいたんです。もうかなり昔ですけどね、3世紀頃ローマに実在したキリスト教の司祭かつお医者さんだったんですね。その人が処刑された日が2月14日なんです。じゃあどうして処刑されたかというと、その時代の皇帝により若者の結婚が禁止されてたんです。兵隊になって戦地に行った時に愛する家族とか家庭があると戦い抜く意思を揺るがすからっていう、まあ勝手なねことですよね、うん、でもバレンタインは若者たちを密かに結婚させてたんですね。それでそれがバレちゃって処刑されちゃったんです、うん、でそれから200年後2月14日に独身男女がくじ引きで付き合う人を決めるというお祭りが行われていたんです。でも風紀の乱れを懸念したキリスト教はこの祭りを廃止してキリスト教の殉教者を祀る祭りにすることを定めたんです。そこで選ばれたのが恋人たちのために命を落としたこの人ですね、バレンタインだったんですね。キリスト教では2月14日に恋人たちがプレゼントとかカードを送り合う、こういった習慣がついたんです、うん、さあ日本のバレンタインデーですけれども、女性が男性にチョコレートを渡します。でその時に気持ちも伝えますよね。西洋のバレンタインデー、要は元々のバレンタインデーっていうのは男女双方が思いを寄せる人に贈り物をする、この贈り物っていうのが花束だったりプレゼントだったりお手紙カードだったりとか、チョコレートに限らないんですよね。チョコレートとか義理チョコ、お返しするホワイトデーなんかは日本のまあ文化なんです。さあ本命チョコ、日本にバレンタインっていう習慣ができた時からあります。要は好きな人に渡す、うん、義理チョコ、職場の上司先輩同僚なんかにまあお世話になってますって渡すやつですよね。逆チョコ、男性から女性へ渡すチョコレート、まあでもこれってもともとのその西洋の文化のことを考えたらおかしいことではないんですよね。ちょっと日本だとね違和感があるかもしれない。最近では友チョコって言って女性同士でチョコをあげたりもらったりしたりするみたいですよ。まあまだ男性同士っていう話はね聞いたことないですけどね、ちょっと違和感ありますよね。自分へのご褒美チョコ、まあこれが一番高いチョコレートになるかもしれない、うん。で最近のチョコレートってね結構すごい面白いものがあって、私が知ってるやつだとルアンジュ東京っていうところのねショコラ懐石みやび、お箸で食べるチョコレートっていうのがあって、チョコレートに和の要素を取り入れた綺麗なね懐石チョコレートなんですね。他には銀座マルキーズのハイヒールショコラ、当然履けませんけどお菓子っていうよりはねアート作品、うん、芸術なんですね。食べるのがもったいなくなります。一昔前だとなんかこうおしゃれなチョコレートって言ったらウイスキーボンボンとか、ゴルフの好きな人だったらこうゴルフボールのチョコレートとかネクタイのチョコレートとか、そういったの良かったですけどね。今だと工具チョコってあるんですね。工具、ドライバーとかハサミ、ペンチ、あのネジ、ボルトか、 姉の形をしたチョコレート、まあ男の人はね結構好きかもしれないですよね。他には惑星ショコラって言って太陽系8惑星の形をした色鮮やかなチョコレートとか、他にはですね花札チョコ、麻雀のパイの形をした形のチョコとかねあるんですよ。人の形をしたチョコレート、これねなんか特注で作れるらしいですよ。よく会社とか学校とかで創設者の銅像ってなんかこう入り口のところに飾られてるじゃないですか、胸から上のやつ、要はあれのチョコレート版。まあ送られてきたらねちょっとびっくりしますよね、どっから食べていいか分かんないしね。うん、まあでもいろいろこうバラエティがあってですね面白いですけどね。さあ今年はどんなバレンタインデーになるんでしょうか。最近気になることでした。さあエンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、また番組宛てメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。千葉県勝浦市の勝浦ビッグひな祭り、2月24日から3月5日です。私ね去年ね見に行ってきたんですけど、勝浦の町全体がひな祭り一色になります。で富崎神社っていうねシンボル的な神社あるんですけど、石段60段一面にひな人形が飾られてすっごい迫力ありますよ。もうおすすめなんで、はい、今年も私行こうかな。今月の福島貴博のフラット一人旅これまでです。来月も聞いてください。さようなら。私のオリジナル曲青いブーケ聞いてください。
とした縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう道、途中探した贈り物、花が初めてあなたに手紙を書いた、いつも私が謝り役、今度もどう迫ってるんでしょう、あなたに会いに